ングステーション
。レバンガステーション。
レバンガステーション。おはようございます。森本優です。この番組は北海道のプロバスケットボールチームレバンガ北海道の魅力をラジオから声と音楽で伝えていこうという番組です。なんか個人的な感覚なんですけど、久しぶり感があるんですよね。レバステの収録。なんででしょうか。それぐらい1週間が僕にとって濃厚だったということかもしれません。試合の結果もいろいろとね、出てますけれども皆さんチェックしていますか？バイウィークに突入して1ヶ月ほど試合はないんですけれども、レバンガ勝利で終えることができました。もう本当にね、良かったですよ。もうこれだけです。もう勝てて良かった。もう本当に。で、試合の結果の方もですね、お伝えしたいんですけれども、先週2月11日、12日の2日間、宇都宮ブレックスとアウェーで試合がありました。初日は73対101で大敗だったんですが、2日目、77対64、勝利することができました。なんといっても第1クォーター、宇都宮の得点を一桁に抑えたというところで、魔の第3クォーターなんて言われてますが、そこもしっかりと取ることができました。まあ、この勝利というのがね、チームにブーストをかけるんじゃないかなと思います。引き続き後半戦の応援もよろしくお願いします。レバンガステーション第381クォーター、ティップオフ。
Just play! レバンガステーション。
レバンガステーション。
レバンガステーション第381クォーター。今日のゲストは B リーグから島田慎二チェアマンです。島田さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
おととしですね、2021年12月以来のご出演となります、
はいはい、ありがとうございます。
こちらこそ前回は北海北エールの控え室で、はいはい、収録したんですけれども、はい、今回はエアジーのスタジオに
いやいいっすね
お越しいただきました。
ここ、ね、最高ですよ。
入ってきた途端、
はい、
いいねと言ってくださりまして、
いやものすごいテンション上がってます今日。
やっぱラジオ局とかラジオというものがお好きなんですよね、
はい、大好きですね。
嬉しいです。
もう何よりも好きなのはラジオですよ。でしょうね。
ああ、そうですか、は
い、やっぱこの雰囲気がなんか昭和感があって最高ですよね
変わらないものが
今もワクワクしてます。
じゃあ今日は、はい、まあ、今日はと言いましたけど実は2週連続のご登場です、はい、たっぷりお話聞かせてください。
はい、よろしくお願いします。
まずは島田さんプロフィールご紹介させていただきます。1970年11月5日生まれで日本大学法学部卒業です。1993年に株式会社 HIS に入社、その後様々な会社の代表を務め、2012年株式会社千葉ジェッツ船橋の代表取締役社長に就任、2015年公益社団法人ジャパンプロフェッショナルバスケットボールリーグ理事、2017年同社副理事長、そして2020年公益社団法人ジャパンプロフェッショナルバスケットボールリーグチェアマンに就任されています。さらに公益社団法人日本バスケットボール協会の副会長も就任されています。もうこのチェアマンに就任されて3年ぐらい経つということですね。
そうですね、もうすぐ3年ですかね。
あっという間でしたか。
早いですね。まあずっとコロナじゃないですか。
あ、そうですね。
でコロナとの戦いに明け暮れた2年半って感じですよね。ようやくちょっとね、
はい、
今未来が開けてきましたけど大変でしたね。
そんな中、はい、まあ、リアル開催なんて言葉も生まれたじゃないですか、
うん、はい、
今までそんな言葉はなかったのに、
うん、
先月行われました B リーグオールスターゲーム2022-23水戸、うん、リアル開催が行われました、うん、現地の雰囲気島田さんいかがでしたか。
やはりこう全国から多くのファンが会場にこう足を運んでいただいてる、そのあの空間でのオールスターっていうのはやっぱりいいなっていうのがまず率直な感想ですよね。
はい、ブースターの熱気もあの映像からも、はい、僕は感じていましたけれども、あの時にこう参加された選手だったりとか、うん、あのスタッフの皆さんと、まあ、裏でお話とかは結構されました、
うん、しますね、例えばギャラを上げてくれとかですね
え、そんな話もあるんですか。
いや、ありますね。
あ、ド直球ですね。
ド直球ですね。
島田さんと、
はい、
ギャラを上げてくださいと。
いや、まあまあ半分冗談ですけど、はい、基本的にはあのもちろんあのやはり公式戦で会場であってもやっぱみんなピリピリしてるんで。
なるほど。
そんな喋らないんですよ、
はい、
うん、
島田さんも声かけるっていうのもタイミング伺いますもんね。あんまり
そもそも声もかけないし選手の近くにも行かないようにしてるんで、まあ、あのオールスターはお祭りなんで、
はい、
あの裏動線とか私もうろうろしてるんで、まあ、そうするとねこう話をこうわちゃわちゃしてる中に私もわちゃわちゃ入っていくって感じで、はい、まあ、そうすると、まあ、いろんな話をしてて、まあ、とにかくみんなリラックスして楽しそうだったなっていうのが率直な感想で、まあ、たまにそういうね、ドキッとするようなね、
うん、
ツッコミを受ける 選手もいました。
でもそれを言えるチェアマンっていうのがやっぱ島田さんが確立してきたものだなって思いますよ。
いいんですかねこれ。
僕だってエアジの社長にあの給料上げてくださいなんて言えないですもん。
普通言わないですよね
直でなかなか言わないですよ。
言わないね、
はい、
まあでもそういう私はこのキャラなんで、はい、選手たちとそういうコミュニケーションが図れるようなチェアマンでいたいなっていうふうには常々思ってるので、逆にそういう こう声が飛んでくると嬉しいですよね。
なるほど、
はい、
やっぱりその距離感というか、うん、やっぱりクラブだけじゃなくて、うん、選手それぞれと密に接触するコミュニケーションを取るっていうのは、うん、島田さんがやはり大事にしてるところですか。
大事に、まあ、昔からそうしてますね、まあ、そういうこうなんですかね、たわいない話とかね、そういうやり取りの中でこう距離感が詰まって、信頼関係ができて、そして、まあ、時には厳しいこととか何かお願いしなきゃいけない時もやっぱそこでやっぱ力発揮するのは日頃のそういう距離感なんですよね、
はい、
だからまあいいことだなと思ってましたね。
そうですね、うん、そんなオールスターでは初の試みもありました、うん、
はい、
アジア圏出身選手によるアジアオールスターと若手選手によるライジングスターという枠組みでの試合が行われました、
うん、
島田さんこれ、まあ、やろうという話が多分会議でも、ね、行われたと思うんですけれども、うん、なぜこれをまずやろうという話になったんですか。
そうですね、まあ、もちろん現場からこういうことをやっていきたいねっていう話が上がってきたというのがまあ前提ですけども、まあ、すごくいいことですよね、
はい、
まあ、今5カ国からあのアジア枠の選手をこう受け入れているわけですけども、各国の代表クラスの選手がいると。でオールスターゲームで選ばれるメンバーはほんの一部で、本当に若手の日本にも代表クラスのいい選手っていうのはたくさんいるじゃないですか。でこの両チームを構成してその各国の代表選手オールスターみたいなゲームになるじゃないですか。
そうです
ね、まあ、これは面白いでしょうっていうことで、もう全く迷いなくいいねと。でこれをまあそのアジア枠をやってる間はまあスタンダードにしたいなって個人的にやっぱ思いますよね、はい、
いわゆる外国籍とはまた違うアジア枠っていうものが、うん、まあ、バスケットにあるよっていうのを知らない人に知ってもらうきっかけにも僕はなったんじゃないかなと思ってるんですよ。
そうですね、まあ、こういうことをやることによってで、まあ、アジアの各国にも放送される機会にもなりますし、
はい、
やっぱアジアの中で B リーグ そのプレゼンスっていうのはどんどん上がってきてて、 B リーグでプレーしたいって選手やっぱ増えてるんですよ。
あ、そうですか、う
ん、私も昨年末韓国に行った時にもやっぱ KBL の選手たちの、はい、まあ、いわゆる韓国の代表クラスの選手たちがやっぱこうヤンジミン選手とか活躍してるし、まあ、そうい う, こう盛り上がりを見てる中でやっぱ日本でプレーしたいなと、 B リーグでプレーしたいなって選手は多くなってるんで、まあ、アジアで一定の、ね、プレゼンスを作っていこうとしている我々としては、まあ、いいプロモーションにもなりますし、まあ、続けていきたいなと思いますね、
うん、そういった選手が入ることである意味エンターテインメントとしての魅力がどんどん増しているような印象なんですけれども、うん、まあ、島田さんもこう特に B リーグはエンタメだという言葉もよく発信されてますが、うんうんうん、島田さん自身はこうどんなエンタメから吸収されてるんですか。
一通り見ますね。
一通り
あ、エンターテインメントというのは、まあ、楽しませることなので、まあ、極端に遊園地だってエンターテインメントですし、はい、遊具みたいなのってある種エンターテインメント、おもちゃもエンターテインメントですし、
そうですね、
まあ、そういうもの触れることとか見ることも本当好きですし、もう絵も見ますし、ある意味、落語とかですね、コンサートはもちろんですし、
はい、
もう舞台全般、演劇もそのミュージカルも、コンサートも、まあ、宝塚みたいなのも見に行くの好きですし、そういうのは大体全部見るようにしてますね。それはもうエンターテインメントとしてのファンに見せるその演技とかっていうこともありますし、
はい、
まあ、照明とか、いわゆる音響とか見せ方とか、
うん、
あとファンに対するそのスタッフの振る舞いとかチケット売り場での動線の持ち方とか、
はい、
もうなんかもう
なるほど、
そのエンターテインメントだけじゃなく、それをやっぱエンターテインメントっていうのはいかに非日常に誘うかなんで、会場の中でエンターテインメントですけど、その いわゆるアリーナ外のトイレとか、グッズ売り場とかそっちに行った瞬間急に現実に引き戻されてしまうことがないようにやっぱ気遣ってるところはやっぱすごいなとか、はい、そういうのはやっぱ勉強になりますよね。
だから世界観の作り方とか見せ方っていうところは確かにどこに行っても学ぶものはあると。
ありますね。だから見た方がいいですよ。
そうですよね。
まあ、私結構声高に叫んでるんですけどあんまり伝わってないんですけど、
はい、
結構スポーツ界の人ってスポーツを見るんですよね。
なるほど。
例えばラグビー見ました、野球見ました、サッカー見ました、はい、まあ、それは悪いとかじゃなくて、まあ、それはそれで一つ勉強になることは間違いないんですけども、まあ、ちょっと そのスポーツっていう競技を見せるっていうところにフォーカスしすぎてるんではなくて、やっぱいかに楽しませるかというところの視点っていうのは、競技以外の楽しみをいかに持たせるかっていうところっていうのは、あんまりスポーツでこう学べる要素が少なかったり私は感じるんで、
はい、
なるべくもうド直球にエンターテインメントにこう入っていくようにしてますね。
なるほど、
はい。
そんな中、昨年、うん、まあ、バスケでエンタメで話題になったといえば、うん、ザ・ファースト・スラムダンクという映画、
はい、
まあ、このタイミングでの映画化というのでかなり話題になりましたが島田さんご自身はこれをどう捉えてますか？
初日に行ったんですよ私。
あ、そうですか。
初日に、
はい、
面白かったですね。世の中でスラムダンクの漫画読んだことないんですけど映画行っても話分かりますかねみたいな、結構 SNS とか出てるじゃないですか、
はい、
どっちかあの類ぐらいのタイプなんですよね。でもものすごい面白かったですね。それもうなんかもう全然何か過去のこととか知らなくても普通に作品として引き込まれましたね。
ぜひね、うん、まだ見てないよという方いらっしゃいましたら、
まだやってますからね全然ね。
そうですね、はい、うん、ぜひご覧になっていただけると 嬉しいです。
はい、
お願いします。じゃあ島田さんからのリクエスト曲をここでお送りしたいと思います、
はい、
島田さんどの曲にしましょう？
We are the world で
行きましょうか。まさにオールスターということですね。
そうですね、はい、ちょっとね話が大きくなっちゃいましたけど We are the world で行きましょう。
では、はい、一緒に聞きましょう。
はい、
Just play The Longest Station
The Longest Station。
さあ引き続き島田さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
先月1月27日金曜日の政府の新型コロナ対策基本方針改正を受け、 B リーグでは収容率 100% における大声での応援が可能ということになりました、うんうん、ルール上は可能になりましたが、改正のタイミングはクラブの判断でということなんですが、
うん、
まあ、これを発表してからクラブや、まあ、ブースターの反応というのは島田さんいかがでしょう？
まあ、基本的にはおおむねポジティブだと思ってます。もちろんね、一部そういう状況だと、うん、行きたくないなっていう方もゼロではないですけど、まあおおむねポジティブかなと思ってます。それはファンの皆様もそうですし、クラブの皆様もそうですね。
それこそ僕も会場で毎回ホームは見ているので、うん、あの空気が戻ってくるのかと、うん、ちょっと楽しみにしているところです。
なので意外とね、はい、まだねこの2年半声出してないじゃないですか、
はい、
当然昔から応援してる方たちは我慢してました、やっと出せるなんですけど、そもそもここ 2,3 年で新たに会場に来てコロナ禍で B リーグのファンだった方って結構いるんですよ。
そうですね、
はい、その人たちでまだ声出し応援復活とかじゃなくて声出しってどういうことなんですよね。
もう本人にとっての初解禁ですもんね。
初解禁だから声出していいんだよっていう感じをこうグイグイ出していかないと。
そうですね、ちょっと戸惑うかもしれないですね。
そもそもどういうことっていう。だからちょっとこう昔の人たちは復活ですし、
はい、
最近のファンの方たちにはこう声出していいんですよこんな風にっていうのをこう両方にね向けてアプローチしなきゃいけない、はい、ちょっとね時間かかるかもしれないですね。
確かに、
はい、
まあ、でもそういった一緒に作っていくっていうのが会場だと思いますので、うん、レバンガブースターの皆さん一緒によろしくお願いします。
はい、お願いします。
同時に来期から U22 枠の新設も発表されました、うん、まあ、制度対象としては自クラブの U15 または U18 への在籍期間が3ヶ月以上、うん、でこの制度は現時点で B ユース在籍選手のみが対象ですが、
うん、
徐々にその交代連選手なども含めていくことは検討していきたいということで島田さんは発表されておりました、うん、まあ、特別指定選手という、ね、枠もありますけれども、それを含めた新世代、まあ、現役の学生のバスケットボール選手の印象というのは島田さんいかがですか？
そうですね、まあ、私はその学生の選手たちのレベルが過去と今比べてどうなのかっていうことを、まあ、あまり深く語れる立場ではないんですけども、間違いなく言えることは若い世代の選手たちにね高いレベルでプレーをする機会を、まあ、多く提供していくことが経験であり目標であり、まあ、成長をこうスピードアップするかつそのいわゆる B リーグで活躍する選手がどんどん若返っていくってこともそうですし、やっぱ世界で戦っていくためには若い世代が早めにこう高いレベルでトライをして成長していかないとやっぱ遅いと思うんですよね。この U22 枠っていうのが新しく新設されることで、まあ、3つこうできることでかなり早い段階でプロのこう門を叩ける仕組みができるんで、間違いなく成長はスピードアップすると思いますね。
この番組にも、うん、あのレバンガ北海道 U18 内藤照親選手、うん、あの B リーグ最年少出場記録を昨年樹立しましたけれども、うん、あの出てくれて、はい、実はもう彼は世界を見ていてですね、うん、お話を聞くと、うん、もう北海道から僕は世界で活躍する選手になるんだって言ってるんですよ、うん、これって少し前の世代だったら、うん、それを言える環境ではなかったと思うんですよね、うん、なかなか。でも今八村選手だったり渡辺選手だったり、うん、世界で活躍する選手がいるというこの存在がやっぱり今の若手の刺激になってるなっていうのはもうすごく感じました、うん、内藤選手と喋っていると。
そうですね、まあ、私も彼とは話をしたこと何度かありますけどやっぱすごいなと思いますし、その試合終わった後とか その、ね、何度も優勝してるし MVP も取ってるので挨拶とか聞いてても、まあ、U15 の時かな、はい、ぐらいからこうスポンサーの皆様が応援していただいてるおかげでとかって普通、まあ、中大連がどうこうじゃなくて普通の中学生、はいはい、勝ってよかったですとか、
そうですね、
嬉しいですって終わりじゃないですか、はい、スポンサーの皆さんのご支援のおかげで今日この場に立ててあのことに感謝してますなんて、こんなスピーチ中学生するって結構もうびっくりしたことがありますね。だからやっぱそういう支えられて自分が成長してることって、まあ要はメンタル的にも成長するし、プレーの機会も増えて成長するしって、まあ人としてもプレイヤーとしてもやっぱこうユースができて成長してるなと思いますし、まあその筆頭格が内藤君のような選手だと思うんで、まあどんどん世界見てね頑張ってほしいですよね。
そうですね、うん、中学生の頃スポンサーなんて言葉知らなかったですもん。
何ですかって。
そうですよね、
ま、お母さんが弁当作ってくるくらいしかね、支えられてるって感じなかったですもんね。
そうですね、選択ありがとうぐらいですよね。
そのぐらいですよね、強いてね。
でもその言葉が出てくるってのはやっぱりリーグに所属して B リーグのコートに立つという、うん、まあ、自覚と経験もあるっていうのは大きいですよ。やっぱりレバンガの U18 なんだっていう、
うん、
そこに所属してる意味っていうのはやっぱその言葉から感じますよ。
出ますね、やっぱ北海道っていうのを意識してるし、
はい、
クラブっていうのを意識してるし、レバンガっていうの、あとはこう、はい、周囲のスポンサー含めたファンの皆様とかということを意識してるんで、やっぱりこうなんですかね、志が高いですよね。
そうですね、
はい、
そんな若手選手も今年の、うん、まあ、夏はバスケにこう目を輝かせてほしいんですけれども、うん、FIBA バスケットボールワールドカップ2023が8月から9月にかけて開催されます、うん、グループラウンドの会場の一つとして、まあ、日本が沖縄が決まっております。他にはフィリピンやインドネシアが会場になっていますけれども、
うん、
島田さん、このワールドカップイヤーです、
うんうん、
どんなところを期待されていますか。
まあ、超大事なねバスケ界にとってはビッグイベントなんで、やはりおそらく日本代表として選ばれるメンバーっていうのは、あの2019年の中国の、ね、ワールドカップから、東京オリンピックからこういうふうに流れてきてるんですけど、毎回大会のことに過去最強をメンバーと言っていい、まあ、上書いてるような状況だと思うんですよね、まあ、今回は間違いなく、過去最強のメンバーで構成されると思うんで、このメンバーが、まあ、B リーグ組とアメリカ組の、ね、融合したものがどこまでこの世界のトップオブトップの、ね、国にこう挑めるのか、
はい、
今回は本当に勝ちに行くと、そのなんか胸を借りるというか、もうやっぱり取りにちゃんと勝つということを狙って本気で臨んでいこうというふうに当然現場は思ってますし、我々もそのつもりでいるので、結果を出したいなっていうところにつきますかね。それがまあアジアのトップでまあフィニッシュできればパリ五輪も決まるんで、2大会連続のねオリンピックっていうのはやはりまあサッカーにおいてもやっぱ連続ワールドカップ出場とか連続していくってことはやはりこうそういうカルチャーを作っていく上でも大事なんで、ものすごい大事な大会になってくるんで、まあ、覚悟を持ってね、あの選手のみんなには頑張ってほしいなと思ってますね。
もうそのステージに立てているということだったり、うんうん、オリンピック連続出場が当たり前になっていくという、こう、うん、日本のバスケ界がステップアップしていく過程を多分我々今まさに見ているわけじゃないですか。
おっしゃる通りです。
もう楽しみですよ。
もう見てくださいって感じです。
いや本当にもう僕も毎週言ってますけど、皆さん見てくださいバスケをお願いします。まあ、今年の夏はね、はい、熱く盛り上がると思いますので、特に注目していただけたら嬉しいです。
はい、
そして島田さん、来週もお話を伺いますので、うん、
はい、
次回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日のゲストは B リーグ島田チェアマンでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
Just play The Bonga Station
The Bonga Station
レバンガステーション第381クォーター、残り時間わずかとなりました。 島田チェアマンとの話もあっという間でしたね。ただ今回は2週あります。来週もお話たっぷり伺いますので楽しみにしていてください。そして今週はバイウィークというレギュラーシーズンお休みの期間になっています。天皇杯が行われるからなんですよね。まずは準決勝試合結果をお知らせしましょう。千葉ジェッツ対宇都宮ブレックスは77対65で千葉の勝利。そして琉球ゴールデンキングスと横浜ビーコルセアーズは96対91で琉球の勝利。この結果を踏まえて決勝は千葉ジェッツ対琉球ゴールデンキングスとなりました。日時は3月12日日曜日有明コロシアムで行われます。敗れてしまった横浜ビーコルセアーズですが、なんといっても川村勇輝選手一人で自身最多記録45得点。これはどういうことなんですかと。チームとして91点半分を一人で取っていると。ただ川村選手は取材にこんなコメントを出しています。僕一人が45点取っても負けたという事実を受け止めたいと。結果そういうことなんですよね、バスケットの面白いところは。ただ川村選手もうすごい、本当にこの一言です。未来の日本を担う、いやもう担っている選手の注目も皆さん忘れずによろしくお願いします。そして北海道の選手からもね、こういった選手が出てくることを僕は楽しみにしてます。レバンガ北海道、次の試合は3月8日水曜日、北海北アイルで茨城ロボッツと対戦となります。そしてレバンガステーション公開録音が決まっています。来週2月22日水曜日に行われます。すでにこちらの参加者の募集は締め切りとなっていますが、メッセージを募集します。この放送を聞いていて参加するという方、そして惜しくも参加はできないですという方、どちらの方でも OK です。参加する高橋光陽選手、中野司選手、お二人に向けた応援メッセージ、そして質問をお待ちしております。締め切りは2月21日火曜日中です。レバンガステーション宛てに送ってきてください。お待ちしております。ns@arg.co.jp です。レバンガステーション、森本優でした。また来週ダムダムしましょう。 GOFUFM ARG